先ほど司会者にこの創世記39章の御言葉をお読みいただきました。これは先日、創世記37章の御言葉から17歳の少年ヨセフがどのような神様の取り扱いを受けてエジプトに移されていったか、そんなことを少し触れさせていただいたメッセージでありました。これは地中海ですね。スエズ湾、赤羽湾、紅海、ここに、視界潮の海があって、ここにガリレア湖があります。でガリレア湖の南西方向、この辺りにドタンという村里村落があります。このドタンの野原において、ヨセフは兄さんたちから疎まれ、妬まれ、憎まれた結果、このドタンの野原の、穴の中に突き落とされてしまい、そしてもう一度引き上げられて、ちょうどここを大正路、ラクダによる大正路になっておりますが、ここのところでミディアン人、そしてイシュマエル人の、商人たちに、兄さんたちが商人たちにヨセフを売り飛ばし、その結果、大正路を通ってこのエジプトのここに、都、ラメセスというところがあるんです。多分この辺りの奴隷市場でおそらく、商品としてヨセフは、売りに出され、それをエジプトをパロに使える帝臣であり侍従長であるポティファルという人がヨセフ、少年ヨセフを奴隷として買った。そんなことがこの聖書箇所の背景になっているところですね。そんなことをまずお心にお留めいただければと思います。今からおよそ3800年前のこと、ヨセフはエジプトに奴隷として売られ、さらに囚人として監獄に入れられ、その一連の事柄を通して主なる神様のお取り扱いを受けた人でありました。さて、兄たちの手によってイシュマエル人の商人に売られたヨセフは遠いエジプトの地に奴隷として連れて行かれました。創世記39章1節を見ますと、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れ下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取ったのです。ヨセフは奴隷市場で商品として人目にさらされ、取引された末にパロの帝臣で侍従長のポティファルのもとに買い取られました。パロとは偉大な家という意味で、もともとは王宮を指して言われていたのですが、後にエジプト王の称号として使われるようになったのです。ヨセフの主人となったポティファルはこのエジプト王パロの帝臣で侍従長でした。帝臣とは広く宮廷に使える上層階級の人を指しています。ポティファルは王宮の周辺に駐屯する王室の護衛兵として雇われた軍人たちの長であったと推測されます。そのようなエジプト高官の豪壮華麗な邸宅で、言葉も分からず見るもの聞くもの皆珍しく分からない暗中模索のようなヨセフの奴隷生活が始まっていきます。それは父ヤコブのもとでチヤホヤされ、袖付きの長服を着て生活していた頃と比べると全く 雲泥の差の生活であったことでしょう。しかしそんな惨めで苦しい奴隷生活の中でもヨセフはつぶやきもしなければ不満をあらわにすることもありませんでした。決して自暴自棄になったりせず、忠実に陰ひなたなく働いたことでしょう。いたずらに後悔したり涙を流したりせず、どんなことにも男らしく真実にことに当たります。どんな卑しい仕事も人が嫌がるようなことをも喜んで引き受け、その仕事を最後まで果たします。それでヨセフは大勢いる奴隷たちの中で次第に主人の目に留まるようになります。39章2節を見ますと、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいたと記されています。この主人の家にいたというのは、家の中の仕事をしていたということなんですね。奴隷は今から3800年ほど前のその当時、牛馬のように外で酷使されるのが普通でしたが、彼は見どころがあるというところから主人の家の中の仕事に従事するようになったわけです。ヨセフは主が共におられることをいつも確信して、忠実に思慮深く働きました。彼はアブラハム、イサク、ヤコブの神なる唯一の生きる誠の神様を信じていることを隠そうとはしませんでした。そのため主人のポティファルもヨセフの良い行いを通しての証を見ていたようです。主人ポティファルはヨセフに注目しました。どこか違うなと感じたのでしょう。このどこか違うなと人に思われるようなクリスチャンになることは大切なことなんですね。あの人のすることはちょっと人とは違うな、あの人の勤務ぶりはどこか違うな、あの人の表情はどこか違うな、そんなクリスチャンとされてまいりたいなと願っています。ヨセフの主人ポティファルはヨセフのさりげない言葉と行いを通して、主なる神様がヨセフと共におられることを知りました。主が共におられることによってヨセフのすることすべてが祝福されていることを知らされました。39章3節に記されていますように、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たのです。主がヨセフと共におられるという言葉がこの創世記39章に4回使われていますね。39章2節と3節と21節と23節に使われています。主なる神様がどんな時にもヨセフと共におられたその結果は、まず第一に39章2節に記されていますように、彼は幸運な人となりました。このことはヨセフが人の心をつかむのに巧みだったとか、単に時流に乗ったというだけではなく、主がヨセフと共におられるゆえの幸いでありました。第二に39章3節に記されていますように、主が彼のすることすべてを成功させてくださいました。第三に39章4節を見ますと、それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねたとあるように、ヨセフは主人の信任を得て、その側近の者に取り立てられていきました。第四に主がヨセフと共におられたその結果は、39章5節の御言葉から分かりますように、主はヨセフばかりか、彼のゆえにその主人の家をも恵まれたのです。それで主人は6節にあるように、ヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には 何も気を使いませんでした。こうしてヨセフは奴隷の身であるにもかかわらず、主人の全く信頼を得て次第に重く用いられるようになるのです。主がヨセフと共におられたので、ヨセフがどんな逆境の中に置かれようとも彼は幸運な人となったのです。ところで、人が得意の絶頂にいる時とか、やることなすことすべて順調な時には、とかく試みるものサタンの攻撃が巧妙に激しくなる時であり、思わぬ落とし穴が待ち受けている時でもありましょう。39章7節を見ますと、これらのことの後と記されていますが、この時期は17歳で奴隷として売られてきたヨセフが27、8歳になった時のことでしょう。今や彼は昇進し、主人の家のすべてを取り仕切る管理人となっていました。その上、彼は見目麗しい母ラケルの血を引いて、体格もよく美男子でした。この若くてハンサムで誠実なヨセフに横島の思いを寄せたのが他ならぬ主人ポティファルの妻でした。ポティファルの妻も多分魅力的な美しい女性であったことでしょう。自分の美しさに自信があって、それで年下のヨセフを誘惑したのでしょう。古代エジプトの道徳は決して高いものではなく、特に高い地位にある高官の妻たちはみだらな遊び事を平然と行っていたようです。それでこのポティファルの妻もありふれた遊びに飽きて時間を持て余し、このヘブル人の青年に目をつけたのでありましょう。美貌で成熟しきった異性の誘惑、それは若い青年にとっては大きな誘惑であるに違いありません。ヨセフとて人の子です。しかも彼は父ヤコブの膝元から離れて再び会える望みもなく、一人寂しく異郷の地に住んでいるのです。その時彼の心が全く動じなかったとしたら嘘になるでしょう。ヨセフとて器物金物ではありませんでした。しかし彼には主が共におられるのです。この主なる神様を裏切ってはならないとヨセフは固く誓うのです。39章8節に記されていますように、ヨセフはきっぱりと主人の妻に答えていきました。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。その時ヨセフは三つの理由で彼女の誘惑を拒絶していきました。まず、主人の信頼に背いて卑劣な行為はできないこと。次に、人妻を犯すことはできないこと。そして何よりも神様に罪を犯すことはできないということです。私たちが人に対して犯す罪は同時に主なる神様に対する罪であります。もしも私たちの犯す罪が単に人に対する罪であるなら、それは小さいものです。極端に言えば、人に見られなければ、ことが発覚しなければ儲け者ということになりかねません。しかし、すべてを見ておられ、すべてを支配され、すべてをご覧になっておられる神様が決してどんな小さなことをも見過ごしにされないというところに立つのが信仰です。後に主なる神イエス・キリスト様は救い主として出発なさるにあたって、ユダヤの荒野で悪魔の誘惑を受けられました。その時 イエス様が何と言われたかと言いますと、神を試みることは私にはできないと言っておられます。私は天の父なる神様のみに仕えるもので、悪魔がどんなに誘惑しても絶対に父の信頼を裏切ることはできないという立場をイエス様は堅持なさったのです。この立場がヨセフの立場でもありました。真に神様を恐れるところにこそ正しい正道徳があり、そこにあって初めて巧妙な誘惑の手を退けることができるのです。これだけはっきりと断られれば、大抵の女性は引き下がるに違いありません。しかしこのポティファルの妻は執念深い女性でした。39章10節にありますように、それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったのです。でもヨセフは頑として受け付けません。そうしてヨセフはできるだけ彼女と二人きりになるのを避けていきました。ところが彼女の方はヨセフと二人きりになるのを折りあらばと狙っています。そんなある日のこと、ヨセフが仕事をしようとして家に入ると、家の中に誰もいません。そこで彼女は今日こそチャンスとばかりにヨセフに言い寄り、ヨセフの上着をつかんで離しません。ヨセフは彼女の手を振り払って夢中で逃げて外へ出ました。しかし彼女の手には12節と13節に記されていますように、逃げたヨセフの上着が握られていました。かつての袖付きの長服に続いて、またしてもヨセフの上着が取り沙汰されていくのです。14節にあるように、彼女は欲求不満と、もうこれまでとの思いからもう気が狂ったように大声を上げて、家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言いました。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私のところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し逃げて外へ出て行きました。こうして彼女は動かぬ証拠を型にして夫にも訴えました。夫は大いに怒ってヨセフを捕らえ、監獄に入れてしまいました。その時、夫はヨセフの言い分を聞いたかどうか、多分一言の弁解も聞かずに投獄したのでしょう。ヨセフの上着を手にした妻がわらわらと唇を震わせて訴えるのを聞き、ムラムラと怒りがこみ上げてきたからと思います。私たちはここへいます時に、ポティファルという人の中に私たちの陥りやすい弱さを見る気がしないでしょうか。ポティファルは外国から売られてきた一介の奴隷を管理人として取り立てるほどの公平な人物でした。奴隷にその全財産を委ねるということは、それはもう大変な信頼でありました。ヨセフに対するそれほどの信頼も、妻の言葉と一枚の上着によって一変に吹き飛んでしまったのです。人間としての信頼というものは、実印を預けるほどであったとしても、何と頼りにならぬ儚いものでありましょうか。まさかあの人に限ってと一度は思っても、そこに動かぬ証拠があれば、その証拠の方を人はたやすく信じてしまいがちです。実に人の心とは頼りにならぬ、当てにならぬものと言えるでありましょう。これはポティファルの限界であるとともに、私たち一人一人の限界でもありはしないでしょうか。けれどもポティファルは妻のこれまでのずっと長い間の行状をよく知っていたでしょうから、その妻の訴えの中に何がしかの釈然としないところも感じ取っていたのではないでしょうか。なぜなら、 奴隷が主人の妻と間違いを犯すような場合、死罪が普通であったことを考えますと、その時ポティファラの心に神様の憐れみの御手が差し伸べられたゆえの投獄であったように思います。さて、この39章、創世記39章20節以降に記されていますように、ヨセフが入れられた監獄は普通の牢獄とは異なり、王の囚人、つまり国家の重罪人だけを入れておく監獄で、彼はそこに入れられてしまったのです。ヨセフは誘惑に勝つことはできましたが、その結果一層の苦難を招くに至ります。奴隷の身から無実の罪で監獄へと、事態はますます悪化していくわけですが、そんな絶望のどん底にあってもヨセフは主が共におられるという信仰を失いません。これは実に見上げた信仰です。ヨセフは無実の罪を負い、黙って獄屋につながれていきました。後に救い主イエス・キリストは何一つ罪を犯さず清いお方でられたにもかかわらず、ユダヤの国の権力者たちから神を冒涜したと断罪され、罪人たちと共に数えられ、無実の罪を背負って十字架に至るまで従順に歩まれました。それは古今東西の全ての人の罪の身代わりの死、十字架の贖いの死が成し遂げられ、それによって信じる全ての人に罪からの救いと永遠の命をもたらすためのものでありました。イエス・キリストの十字架の苦難は、それによってやがて主イエス様の福音を信じる者に罪からの救いと永遠の命をもたらすためのものでありました。ヨセフの苦難も、それによってやがてイスラエルの全家族が飢饉から救われ、主の神様のイスラエル民族に対する救いのご計画が推し進められるためのものでありました。ヨセフは多くの苦難を身に受けて不当に扱われますが、しかしそれによって彼の品性はいささかも傷つけられることなく、いよいよ輝きが増し加わっていくのです。濡れ衣を着せられて投獄されても、ヨセフはそれで絶望しませんでした。ああもうこれで終わりだなと言って投げやりになったりなどしませんでした。唯一の生きる誠の神、主なる神様を信じる者に終わりはありませんね。ヨセフは監獄に入れられても、それまでと少しも変わらぬ生き方をしました。牢獄の中でも人間らしく誠実に生きていくということは、それはそれは難しいことでありましょう。さまざまな罪を犯した海船山船のくせ者たちが出口を断たれたまま自暴自棄の生活をしていたのですから。しかしながらヨセフはポティファルの家で管理人であった時と同様に、誠実で陰ひなたなく、そして人を愛して生きたに違いありません。39章21節、21節を見ますと、しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからと記されています。実にヨセフこそ本当に信仰の人でありました。彼は奴隷として売られエジプトまで来たにもかかわらず、主人に全てを任されて自由な人々以上に自由でした。今また囚人の身でありながら、監獄のことは全て任されて、彼は監獄の中では監獄の長のように自由でした。主なる神イエス様は次のように仰せられます。真理はあなた方を自由にしますと ヨハネの福音書8章32節で、8章32節で仰せられます。真理すなわち救い主イエス様は私たちに本当の罪からの自由をお与えくださいます。これは私たちが誠に人間としてなすべきことを自由になす力が与えられるということですね。憎い人をも憎まぬ心、どんな人をも受け入れる自由、正しいことをする自由、誘惑を退ける自由、そうした自由と判断力を主イエス様は私たち一人一人にお与えくださるお方であられます。主が彼と共におられたので、ヨセフは奴隷の身であるにもかかわらず、囚人であるにもかかわらず、罪からの自由を与えられていたのです。絶望的な状況にあっても主が共におられるという確信、その揺るぎない保証をヨセフは信仰によって与えられていました。思うに人は望みを全く絶たれた状況の中でこそその進化が現れてくるのではないでしょうか。ちょうどボールが水の中に沈められてもすぐにボーンと水面に飛び上がってくるように、主が共にいてくださる人は全ての圧迫を跳ねのけて再び浮き上がってくることができるんですね。ヨセフはどんな時にも自暴自棄になったりせずに、その時でなければ味わえない恵みを苦難の中から味わっております。彼にとってはあらゆる境遇、悲喜こもごもなるあらゆる境遇が全てその人間としての信仰の成長に役立っているようです。逆境が必ずしも悪く、順境が必ずしも良いとは限りません。要はその人の心構えなのだと思いますけれども、ヨセフがその逆境の中にあってもそれを乗り越えていけたのは決して彼自身の力によるものではありません。主なる神様が共におられて、ヨセフを祝福してくださったのです。そうして主なる神様がヨセフにそのような恵みを与えてくださったのも、彼がまず誰よりも主なる神様を恐れて、神様を愛し、神様から神様に従ったからに他なりませんでした。こうしてヨセフは主が共におられることによって、どのような境遇にあっても誠の勝利者とされ、魂の自由を与えられていったのです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとのローマ人への手紙8章28節の御言葉を口ずさんでまいりましょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、復活の主イエス様は私にあなたにこの聖書の御言葉を通して約束しておられます。私たち一人一人においても、必ずしも殉教の時ばかりではなく、厳しく苦しい出来事が待っているかもしれません。しかし主なるイエス様が共にいてくださる約束に信頼して、ヨセフのように迷わず、恐れることなく、たじろぐことなく、主イエスキリスト様の証人として共に生かされてまいりましょう。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前をあがめて賛美申し上げます。一人一人人としての誠意をいただき、また恵みをいただいておりますことをありがとうございます。健やかな時も、やめる時も、いつどんな時も、 その時でしか味わえない神様の慈しみ、憐れみを覚えさせていただけますように。入院を予定しておられる方々がおられますが、神様の平安とまたお支えを導きをもたらしていただけますよう願いつつ、皆様の祈りに合わせ、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。